こんにちは、亀田です。今日はですね、ダイレクトレスポンスマーケティングの、理論2回目ということで、話をしていきたいと思います。今日もですね、聞き手というか対談ではないですけど、聞き手として藤田がいてですね、藤田が、皆さんの代わりに質問をするという形になります。では、早速始めたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず前回の復習をちょっとしておきたいんですが、この図は覚えているでしょうか。まずですね、ダイレクトレスポンスマーケティングの基本なんですが、ダイレクトにお客さんから反応を得ると。で、それによってですね、直接反応が得られますから、どれぐらいの広告費を投入したらどれぐらい反応があったか、そしてそれがどれぐらいの確率で利益になったかっていうことが分かるというのが基本になってくるわけですね。で、それによってですね、例えば、100件広告を出したとしますね。で、100件広告を出してですね、そのうちに1人が、買ってくれたとします。で、例えばその時の商品が1万円。で、1回の広告が100円だとしたらですね、100人に広告出したんですから1万円かかったと。で、商品が売れたのが1万円。でなればですね、広告と利益というか売上がトントン、イコールだということになります。で、これだとずっとビジネスを続けるとしんどいかもしれませんが、しかしですね、もしバックエンドといってですね、さらに買ってくれた人たちに物を販売する商品サービスがあれば、そこで利益を出していくということができます。で、そういうことを考えていけば、例えば見込み客を集めるというか、その新規のお客さんを作り出すところはですね、例えば赤字を出してでもいいから、しっかりと露出をしていくということができます。例えば再春館製薬とか、やずやとか、ああいったところだとですね、最初のお試しセットみたいなやつが結構値段すると思うんですね。で、お試しセットを配りまくると多分赤字です。で、その人が一回買ってくれるだけだとまだ赤字だと思うんですね。広告費から考えて。で、ところがですね、そこからリピートをしばらくする人たちっていうのは結構いますから、ですからそのリピートをこう繰り返すことによってですね、赤字から黒字に転化していくということになります。で、そういったこう仕組みをですね、端的に表したのはこの図になります。で、例えばもうちょっと他の例でいけば、ソフトバンクというのがありますね。で、ソフトバンクがですね、Yahoo BB ですね。Yahoo BB というサービスがあって、これがですね、1年ぐらい大赤字だったんですね。毎月2、300億ぐらい確か赤字を出しながらですね、何をしてたかっていうと、無料で、モデムを配ってですね、インターネットにつなぐための回線の機械ですね、これを配って、3ヶ月無料とかね、2ヶ月無料っていうことをやってましたよね。それをひたすらですね、いっぱいいろんな電気屋さんに、添乗員というか、その、店員を置いてですね、説明させて、どんどんその無料契約を取っていくと。で、この時にですね、僕の友達もちょうどコンピューター系ということで、そういうバイトをしてましたけども、どんどん配って、赤字をどんどん出しながらでもですね、一回インターネット回線を引いてですね、メールアドレスを取っていくつかサービスを使い始めたら、まず、インターネット回線っていうのは変えないですから、メールアドレス変わるのも嫌ですし、めんどくさいですしね。で、特に Yahoo とかになると値段も安いと。で、Yahoo BB 入ってると、例えばオークションの手数料が安いとか、いろいろ特典もあるわけですね。そうなると、解約はしないわけですね。そして、無料キャンペーンが終わってですね、一段落つくようなその、ADS、その Yahoo BB のキャンペーンが一通り終了する月になった頃にですね、何百億という赤字がですね、一気に何百億という黒字に転化していくということをしてですね、Yahoo BB っていうのは大きくなっていったわけですね。で、それまではそういったことをですね、他の、人たちへ、他の例えば、NTT とかもほとんどそういうことをやらなかったわけですね。で、そうやって Yahoo が大成功した後にですね、今はそうですね、皆さんやってますよね、無料の期間とか。でもこのマーケティングノウハウっていうのは通販とかではごくごく当たり前だったものをですね、その Yahoo BB がその インターネット回線の販売で使ったということがあるわけですね。で、同じようにして携帯電話でも無料の、ね、期間を作ったりとかしてっていうのをやってますよね。で、今は結構当たり前になってきますが、こういったことがですね、可能になるのはちゃんとですね、どれぐらいの広告費を投入して、広告費の中にはその無料お試しも含んだ状態 でそれがある一定期間を通じてですね、プラスになるのかっていうラインを見極めて広告を出していくんですね。で、結果そういうビジネスの仕組みをそういうふうに作っていくということが、これからすごく必要になってくるわけです。それをですね、前回の、ダイレクトレスポンスマーケティングの基本のところでお話ししました。で、ここでもうちょっと確か話したと思うんですけども、単にですね、ぼーっとしててもですね、しょうがなくて、見込み客、例えば集めた人たちにですね、ただぼーっとほったらかしても誰も買いませんから、そこで教育という形で、アドバイザーの立場でですね、いろんな話をする。で、アドバイザーではまだ物足りなくて、最近だと、まあ、人によってはですね、コンサルタントの人によっては伝道師になれという話もしています。で、伝道師になれっていうことはですね、自分が導き手であって、そのお客さんっていうのは、まあ一緒に旅をする人って考えたら分かりやすいですけども、その人たちの先頭に自分が立ってですね、こっちに行こうと、こういう未来に行こうっていう話をして、伝道師として活躍すると。そうしてですね、だから伝道師が言うから買いたいっていうふうに、そういう立場を取っていくと。で、その時にですね、ウェブを使えばメールが簡単に送れますよね。コストもすごく低く済みます。で、ウェブで送ったメールの URL にですね、ビデオへのリンクが貼ってあったら、ビデオで直接説明するっていうことすらできるわけですね。で、最近だともうほとんどの人がウェブを見ますから、そういった形でですね、教育っていうことを、新規客も見込み客にも、そしてリピーターの人にもしていくと。それによってですね、より、そのあなたのこと、あなたの会社を好きになってですね、物を買いたいというふうになっていくわけです。で、それがこの図になります。で、この図で考えていけばですね、よりどんどんこう、リピーターになっていけばいくほどですね、利益が大きくなっていくわけですね。で、まあ、究極はですね、やったらいいなって思うのは、VIP というものを作るわけです。で、この VIP っていうのは、もう特別なお客さんですよね。もう、その、例えば、まあ、保険ではやらないですけども、今のところ僕は考えてませんが、例えば数人だけですね、もう直接毎月1回会ってですね、まあ2回会ってもいいし、で、週に4回は、まあ遠距離だったらスカイプで直接1時間、2時間話を聞いて、どうしたらいいかとかいうことを具体的にアドバイスして、1年間過ごしてもらうというような、もしサービスをすると。これは数人とか数十人、まあ数十人もいけないと思いますけども、をするとなればですね、それだけ時間を割くわけですよね。ってなったら、すごいやっぱ高額にしたいと思います。で、高額にしていくと。ただ、それを欲しがる人っていうのは、逆にそんだけの高額を出してもいいって思う人は、やっぱりお客さんの中でも少ない人数だと思うんですね。でもその少ない人数の人は、でもそれが欲しいって言って、そこを販売していくと最も利益が高くなります。で、自分自身も多分やりたいことをやるわけですから、すごく楽しいというビジネスができるわけですね。利益率も高いし楽しい。コミットメントできる。まあ、要は、心の底からやりたいと思ってできますよというのが VIP というカテゴリーを作って、そういうサービスを考えていくということになります。で、まあ、これをですね、例えばいきなり VIP の商品を売りたいとしますよね。したら市場に広告を出すと。亀田貴博の VIP 講座どうですか？はぁってなりますよね。
そうですね。
で、で、誰も何の話かもわからない。お前は誰だってなりますよね。ところが、もしですね、順番に、まあ、簡単なレポートから始まって、何らかのこう、勉強の教材とかを勉強して、で、その間にもいろんな補足の情報をメールとかで送っていって、たくさんいろんな商品を買ったりとかして、それによってすごくこう人生が豊かになったと。で、そういう状態になったらもう顔見知りに近いわけですよね。その状態で VIP、 サービス始めましたって言って、本当数人ですと。ただその代わりこんだけのことを約束しますと。で、もう1年でガラッとあなたの人生を変えるだけじゃなくて、その自分でどういうプランを立てるか、どういうふうに変わっていくかっていうプランも一緒に考えて、自分が心の底から変わろうっていうことをお手伝いしますよみたいな話になったら、だったら買う人が多少はいるかもしれないですよね。全然確率が違いますよね。っていうふうにして、実は段階を追ってお客さんをどんどんこう絞り込んでいくという仕組みがあることがすごく重要になってきます。それを実現できるのがダイレクトレスポンスマーケティングです。で、しかもそれをウェブでやればコスト、それをやるためのコストがすごく下げられますし、そのやり取りできる情報の量も増えますよね。で、だからこそウェブでやりましょうと。そしてこれは別にこのビジネスモデルは大企業がやるだけではなくて、大企業はそんなにおそらくやれないと思うんですけど、個人とか小さな会社であればよりお客さんと近く存在を感じてもらえるはずですから、このビジネスですね、小さいビジネスであってもですね、こういったモデルをどんどん活用していくことで、質の高いサービスを受けられるお客さんが増えるわけですよね。で、こういったものが増えてくれば、それぞれ自分に合った人から質の高いサービスを受けられると。で、もちろんその間にちゃんとした商品とかで勉強ができるから、リスクも少ないと。マーケティングコストも少ない。世の中みんな嬉しいね、ということを、まあ、言ったら目指したいっていうのが、まあ、僕らの会社がやってることなんですね。そのために、まあ、ソフトウェアの販売から始まってるわけですけども、まあ、こういった形になります。これは、まあ、ざっと前回の復習になります。何か、質問があれば。
DRM っていうやり方が、向いてない職種とかっていうのかもあるんですかね。
もちろんあります。で、どういった職種が向いてない、職種というか、どういった形態が向いてないかあったら、例えば、ティッシュの販売とか、どこでも買えるティッシュ、大量消費するティッシュ。これは、別に差別化も何もできないし、
教育ができないっていうことですかね。
そうそう。で、そのティッシュが、なんか特別なティッシュであれば、可能かもしれない。例えばその花粉症で悩んでる人のためのティッシュとかで、まあ100回噛んでも鼻が赤くならないとか言って、ですごい心地がいいとか、そういう話になった時に、それの場合だと例えば VIP まで作るのはちょっと難しいとしても、最初にお試しっていう形を取って見込み客を集めて、で、開発の物語、どうしてこんなものを作ろうとしたかとか、あとはそれだけ柔らかくて肌にいいティッシュを作るためにどんな工夫とか苦労をしたかとか、どういう素材をどういう理念で選んだのかっていう話をしていけば、もっと使いたいなと思えば、さらにリピート購入をするというふうになって、で、リピート購入して、例えば半年に一回、なんか、花粉症の対策のなんか、ものをこう、送ってあげたりとか、VIP なティッシュ。あなただけの。まあちょっと難しいかもしれないですけども、まあ、これもでも可能なんで、後でこれは説明していきます。誰でも VIP のことは可能で、まあ、それが今日のテーマでもあるんですけど、まあ、とにかくそういう形を取ればできる。ただ、何の差別化もなければ、なんていうか、その、選ぶ理由がない。
商品に対しての差別化ってことですかね。
商品もそうだし、会社のあり方、
うん。
全く同じ商品で全く同じなんだったら、誰から買うかって言った時に、好きな人から買う、
うん。
で、どっちも別に好きじゃなければ、まあ、家の近い方から買う
とか、値段が安い
方、値段が安い方、値段が一緒だったらっていうことだから、値段がその場合も値段で競争するしかなくなって、うん、安くしてっていうし、どっちかが倒れるまでやると、うん、こういう競争は、まあ、大企業が勝手にやればいいわけで、
うん、
個人とかこの音声を聞いてくれている人たちはもうこういうのはやらずに、もっと別の世界を目指していきたいと、
うん、
思ってるんで、です。じゃあ、こんな感じ、他に何かありますか？
いや、大丈夫です。はい、
じゃあ、ちょっと次に進めていきます。さっき説明したようにですね、ダイレクトレスポンスマーケティングの仕組みっていうのはすごくシンプルです。で、ところが、様々な要素が関わってくるんで、これを順番に説明していったところで、やっぱりわからないと思うんですね。なので、わかるところから理解して、どんどん実践してみたり、自分で絵を描いてプランを考えてみたりするのが一番なんですね。で、やった後はもう一回振り返ると、より細かいことが見えてくるっていうことです。例えば、パソコンの勉強を始めたときに、順番に、最初から細かいことをひたすら順に積み上げても多分わからなくて、まずは触ってみて、一通り触ったら、もっと便利な使い方あるなとか、ここのボタンを押すんじゃなくてキーボードで操作した方が楽だなとか、そういうふうになるんで、とにかく、ざっくり理解してどんどんやっていくと。で、その時に、じゃあどっから手をつけるかって言ったら、ボトルネックからやると。例えば今お客さんが一人もいないと。だったら見込み客集めからやらないと、いくらね、VIP のことを考えても何も出てこないと思うんで、VIP だけ先にできて、VIP まで到達ステップがないってなると、もう VIP の商品をいきなりインターネットで広告すると。で、誰だお前っていうつもりでクリックした人しか見に来ないということになるんで、やっぱりボトルネックから探すと。で、この辺の話はまた次回の時にボトルネックとか、一体どうやって見つけるかとか、どういう考え方かっていう話はしていきます。で、あとですね、いろいろさっきから話してますけども、おそらくなんとなく、感づくと思うんですが、アイデアがとても重要だっていうことですね。で、僕はなんかさっき急に藤田の方から、ティッシュだ、なんかどんなありますかって言って、僕が勝手にティッシュとかだったら無理かなとか言いながら、パッと今ティッシュを出したんで、そこからじゃあティッシュでもとか言って、アイデア出していきましたね。あんな感じで、アイデアがポンポン出せれば全然ビジネスって違ってくるんですね。で、そのアイデアっていうのはかなり重要になってきます。で、それもあって、これと、対になるビデオで、アイデアの作り方っていう話をしたと思いますんで、そっちもぜひですね、合わせて聞いておいてください。で、このアイデアっていうのは、例えばオファーって言って、見込み客集め。例えば、クイックホームページメーカーであれば、無料で試してくださいと。で、無料で体験できるスペースも用意してますと。で、すべてのマニュアルも全部見れますよと。で、ゼロから立ち上げられるようなビデオも全部用意してますって言って広告をするわけですよね。したら、他のソフト使ってみようかなっていう人も多少そういうのが見れるなら登録してくれると。で、ビデオを見て、ビデオの中で他のソフト使いづらいっていうことを、案に知らせてですね、実際使ってもらったら、使いづらいと。なって、うちの商品買おうかなという話になるわけですよね。で、こういうオファーっていうことにもアイデアが結構重要です。で、もちろん追加商品サービスっていうのはアイデアが必要になってきますよね。で、なので今日はですね、そのダイレクトレスポンスマーケティングの鍵の一つであるアイデアっていうことにフォーカスして話をしていきたいと思います。アイデアの作り方は、先ほど言ったように別のビデオがあるんで、それをぜひ見といてください。で、そのビデオ自体は細かいアイデアですね。そのアイデア自体を作る方法なんですけども、今日は、このビデオでは、アイデアを作る前段階の考え方とかについてフォーカスして話をしておきます。つまり何て言うんでしょうね。心得と技術みたいな感じになるんですかね。で、こっちは心得みたいな形になります。でですね、もうアイデアの作り方いろいろあると思うんですが、一番もう簡単で、強力な方法がここに書いた図です。まずお客さんのゴールを設定するんですね。お客さんにこうなってほしいっていうゴールを設定して、そこへの矢印を引っ張ってください。こんな感じの図を書いてもらうのが一番いいです。右に星とか書いて、お客さんのゴールって書いてるところが、何々何々を実現してもらうっていう風に書いて、矢印引っ張って、じゃあそれを実現しようと思ったら、一番最初のステップ、その間にですね、いろいろあれができない、これができないっていうことがあって、で、それらを全部解決してあげるんですね。あなたが解決するわけです。 そういうふうにすればそこの間のステップは全て商品だって。お客さんがすんなりゴールにたどり着かないから、その間に立ちはだかる壁をですね、全部ぶっ壊していくと。それがアイデアなんだと、商品アイデアなんだっていうやり方です。もう非常にシンプルで、もうこれだけのことなんですけども、こういうふうにして考えていきます、商品アイデアっていうのは。